皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカーはパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、楽しく家電などのお話をするポッドキャスト番組です。
はい、
すみません。はい、ツイッターでの感想はハッシュタグ電気屋ウォーカー、電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字をつけてツイートしてください。
はい、
体調不良が、下に来ております。
はい、
最近ね、最近ねっていうか、これ配信する頃にはだいぶ時間が経っちゃってるんですが、
うん、
黒猫ヤマトの、配達の問題がニュースになってるじゃないですか。
うん、
で我々当然ですけどアマゾンとかを結構多用するので、
はい、
他人事ではないんですが、
うん、
そのお話をちょっとしたくて。
はい、
タイジはまあアマゾンとかで買い物するだろうけど、
するね、
結構あれじゃん、家に帰れなかったりするじゃんか。うん、
そうだね、あるある。
受け取りとかどうしてんの？
もうね、例えば、
うん、
今週もうこれもう結論から言っちゃうけど、うん、今週の土曜日とか日曜日とかもう絶対帰れないな、家に入れないなって分かった瞬間に、
うん、
まあもう基本だから土曜日日曜日を狙うのよ。
あは、
配送指定ができればね、
はい、
の午前中とかって狙うんだけど、うん、それができない、それがもうそれすらも受け取れないなってなったら、
うん、
2個選択肢があって、
はい、
1個が、コンビニ受け取りか、
うん
うん、もう1個が、センター止め、
はいはいはいはい、
24時間やってるセンターに止めといてもらう、
うん、
っていうやり方のどっちか。
なるほど、
うん、
私もよくどっちのパターンも使いますけど、
うん、
コンビニ受け取りは事前に指定しないとできないもんね。
そうだね、うん、
それがちょっと残念なところだけど、
うん、
配送センター局止めっていうのは結構便利な技だよね。
うん、
わざわざその営業所まで行かなきゃいけないっていうデメリットはありますけど、
うん、
これはいつどの荷物に対しても局止めしてくださいってことは言えるしね。
うんうんうん、取り来ますんでねって言ったらね、
以前ねちょいちょいやってたのがね、
うん、
今多分もうダメなんだと思うんだけど、
うん、
発売日前の荷物が、
うんうんうん、
配送センター止めになってる場合があるとね、
うん、
で番号が事前に分かったら、
うん、
電話して、
うん、
この荷物届いてますかっつって、
うん、
ありますよって言ったら、じゃあ今から取り行きますって、
うんうん、今行ってますってね。
そうってやったことがある、
うん、
多分今ダメなんだと思うけどね。
今もできなくなってるかもしれないけどね、
うん、
書いてあるもんね、何月何日以降
そう
みたいな、すごいでっかいのでシール貼ってあるもんね。
ね、
うん、
はい、というまあその配達のあれなんですけどもね、
うん、
今盛んに問題になってるのがその配達が非常にこう大変だとかっていうこともあるし、
いや大変だと思うよ、
ね、
うん、
やっぱりネジ1本から配達されちゃって、
うん、
同じタイミングで発注したようなものが別々の箱で来てみたりとかすることも多いでしょ、
うん
うん、やっぱそれを仮に軽いとはいえ、
うん、
何個もね確認しながら運びなさいよって言われたら、うん、それは結構大変だなと思うんですけど、
うん、
であとはその再配達の問題、
うん
うん、で今例えば黒猫ヤマトなんかだと結構夜になって電話しても再配達してくれたりするじゃない。
する、
うん、ねえ、まあ、時間に限りはありますけど、
うん、
だそれを待ってなきゃいけない、もしこれ私の荷物だけのために待ってるのかなとか思うとさ、
うん、
非常に心苦しいとこもあったりするわけですよね、
うん
うん、そこでその解決をするためにいろいろ考えていかなきゃいけないわけなんですけど、
うん、
今結構その受け取り側の努力というか対応として盛んに取り上げられてるのは宅配ボックス、
うん
うん、集合住宅だとねマンションとか、
うん、
宅配ボックスってもうありますけど、
いやでもね、
うん、
本当に思うけど、
うん、
アパートとかマンションとか経営してるんだったら、
うん、
ウォシュレットつける前に宅配ボックスつけろと思う。
本当だね、
うん、
うん、本当にそう思う。
うちないのよ。
ああそうなんだ。
だからさっき言ったことで取りに行くしかなくなるっていうだけ、うんうん、
宅配ボックスがあったらね、まあゼロにはならないんだろうけどさ、宅配ボックスが埋まっちゃうっていう問題もあるらしいから、その宅配ボックスを住人の数に対して、じゃあいくつの宅配ボックスを設ければいいのかっていうところも難しい問題あるんだけど、
うん、
うちでもねたまにあるんだ、何番の宅配ボックスが何日間取り出されていませんみたいな、
うん、
管理員の方で出しておきましたみたいなのたまにあったりするんだけどさ、
うん
うん、だからその宅配ボックス数の問題もあるんだけど、
うん、
宅配ボックスがあれば再配達の数は激減するよね、
うん
うん、で集合住宅だけじゃなくて今は戸建ての住宅に対しても宅配ボックスをっていう話が出てるじゃない、
うん
ね、実際商品化もされてますけど、
うん、
だからもう家を建てるときにその玄関にもうビルトインの宅配ボックスをつけるっていうのが結構これから大事になっていくんじゃないかなと思うんでね。
そうだね、
うん、であともう一つは俺これをねぜひ日本の社会が受け入れてくれるようになればいいなと思って常々考えてるんだけど、
うん、
職場に配送してくれればいいじゃん。
ああはあ、
だって職場には、まあ、自分が所属してることは分かるわけだし、
うん、
で受け取ってくれる人は誰かしらいるじゃない。
誰かしらおるな、
ね、だから、うん、職場宛てに配送にして、ああこの人ねってこの人うちの社員だからじゃあ受け取りますって受け取ってさえくれれば、
うん、
宅配便の人は一箇所で何件も処理が終わって、
うん、
なおかつ再配達とかの心配を全くしなくていいわけじゃない、
うん、
で会社側の負担として結構話題に上ってくるのが受け取る手間とか管理の手間で総務が大変でしょっていうわけよ。
お前らはいつも大変しか言わねえなって
ことだね。本当だね、
うん、
でも社会全体の、まあ、宅配業者だけの話じゃないと思うんだけど、
うん、
社会全体が何かこう受け皿としてね、これからこの商業サービスが向上していく中で受け皿としてできることがあるんだとすれば、
うん、
だって人は大半の人が会社勤めして働いてるわけで工場だったりなんだりね、
うん、
でそこで半日を過ごすわけじゃないですか、
うん、
だったらやっぱりそこをその職場がもう少し生活をサポートしてくれる機能を持つことが、
うん、
そのワークライフバランスとかって大げさなことは言わないんだけど、
うん、
その生活の質の向上につながると思うのよ。
まあね、なんか例えばじゃなくて私の実体験の話ちょっとしていい？
うん、
中国にいる時に、
うん、
まあ、中国ネット通販は日本よりも盛んなのね。
へえ、あ、そうなんだ。
うん、もうだってあれ国土が広いとさ、
そうね、
欲しいもの売ってないのよ自分の村には。
なるほど。
ってなるとやっぱインターネットで物買って、
うん、
でもスマートフォンだけで物買えるからね、
うん、
でタオバオで買ったりするんだけど、うん、まあ日本で言ったらアリババか、
うん、
で買ったりするんだけど、やっぱみんなね事務所に物届けてるもん。
ああ、そうなんだね。
でうちわしはもう OK してたからいいよ、うん、別にみんな働きに来てるんだから別にいいよ、どうせなんか服買ったりそんなもんだろうって言ったら、うん、別に服とか化粧品とかさ、
うん、
うちは女の人の方が事務所は多かったから、工場は男の人多かったからね、うん、全然別なんだけど、
うん、
でそれでガーって買って、
うん、
なんか配達の兄ちゃんなんか自転車で来て、自転車が電動バイクで来て、
うん、
どっさーって荷物置いてって、うん、何持ってきたのみたいな、
うん、
あ、これお前らの私物かみたいな、
うん、
でもそれをバーっとみんなが取って、
うん、
開けるわけじゃん。で、うん、今日こんなん買ったあんなん買ったって、まあ、お昼の休憩時間とかね、
うん、はいはいはい、
わーわーしてやってんのよ、うん、それ見てたら別にだからそれでコミュニケーション生まれてるし、
うん、あ、それいいねって、うん、
でしかも自分も買ってるから、
うん、
別にどうやんだろうね、あいつはいいからこいつはダメじゃないのよ。
あ、はいはいはい、
自分も買ってるから何にも思わないのよ、ね、自分の荷物あるかなって探すぐらいのもんよ。で、あ、今日なかったっていうだけなのよ。でも明日は自分の荷物来るからね。っていうのでうちはそれでやってたね、そのあれは上海にいた頃はね。
今まさに大樹が言ったことが結構日本のその職場にでの荷物の受け取りを拒絶してるものの一つの大きな理由なんだけど、
うん、
日本の社会って あいつが得してて俺は何の恩恵も受けてないとかっていうことに対してものすごく不寛容だと思うんだよね。
そうだね、妬みつらみがすごいからね、この国民は。
だからなんであいつだけ便利になって俺は何も変わらないんだっていう。じゃあなそのために何か会社でやらなきゃいけないことに対して俺が賛成する理由があるのかみたいなことがあるから、
うん、
それがまあ一つ大きな障壁だし、
うん、
あとはその会社でじゃあ受け取りの処理をしなきゃいけないかってなった時に、
うん、
あの私が買わないのになんであなたの荷物を受け取ってあげなきゃいけないのっていうまた不寛容が出てくるわけだよ。
うん
うん、
まあありがちだね。総務にいる人に対してもう聞いてるとは思うけど、
うん、
言うけど、
うん、
そういうふうに考える人の方が多いわな、総務の人間は。
じゃあまあね、
うん
うん、それは多分総務に限らずどこの部署でも私が便益を受けないものに対して個人的な何かの手伝いをしてくださいって言ったら嫌がる人は多いと思うんだよ。
別にいいじゃんね
と思うんだけどさ。であとはその働いてる時間に私物を買って届くのかと、お前遊んでんのかみたいな風に言う人も多いわけ。
買うのは夜だよね。
そうだね、そう、うん、何も仕事の時間中に買ってるわけじゃないから、
うん、昼休憩の間に注文するだけのもんよ。
だからそういうなんか妬みとかっていうことでその、うん、もっと効率よく社会のリソースが使えるはずのことに対してストップをかけてしまってるっていうのが結構多いんじゃないかと思うんですよね。
そうね、多いと思うね。
そう、だそこをやっぱりでもクリアしないと、
うん、
結局宅配便って便利だからどんどんどんどん取り扱い量が増えていくけど、
うん、
あの処理が追いつかなくなって結果的に値上げをされて、うん、あなたも結局損するじゃんっていう、
うん、
ことになるわけで、しかもほら再配達の時間を減らしますとかさ、
うんうん、
あの時間指定を減らしますとかっていう動きになってるので、
うん、
いざ自分が買おうと思った時に不便を被るわけ本当は、
うん
うん、だからいつになったらその隣が良くて俺が嫌だから嫌だっていう考えから脱却できるのかなってすごく思うんだけど、まあ、まあ半分愚痴ですけどね、
うん、
でじゃあ会社で、
うん、
そのまあ、そのそういうこう妬みの部分は置いといて、
うん、
どうやったらうまく機能するかなっていうのも考えてみたんだけど、
うん、
まずは総務の人の負担をそうは言っても減らさなきゃいけないわけだよね。
まあね、うん、
当然だけど1日に50個も荷物が来てさ、一個一個確認して受け取ってくださいって言ったら総務の人確かにたまったもんじゃないんだ。
はいはい、
うん、じゃあどうしたらいいかっていうと、買って配送先を指定するのは購入者個人なんだから、
うん、
あの荷物が届く日の情報については本人分かるわけだよね。
そうだね。
でしかも最近はメールだったり LINE だったり専用アプリだったり通知が来るじゃない、
うん、
だから荷物を取りに行くのはあくまでも個人、
うん、
荷物が届いてますよっていう内線電話もなければ荷物が届いてますよっていう張り出しもない、
うん、
で1週間も2週間もほったらかしてたらほったらかしのままっていうのが一つの条件、
うん、
まあでも2週間経ったらね声をかけてあげてほしいんだけど、
うん
うん、そうすれば総務の人の負担は一つ減らせるし、
うん、
でもう一つ黒猫大和さんと、総務とのやり取り、受け取りの時だけど、
うん、
受け取りの時もうちの会社の社員だっていうてかうちのこの住所の確認だけはするけども、
うんうんうん、
そこでサインをしたりなんだりはしない。
うん、
要は勝手に置いていっちゃうという。
ああはい、はい、
うん。だけどここには勝手に置いていったら誤配とかの問題があるし、
うん、
いつ運んだかっていうのが分からなくなっちゃうこともあるので、
うん、
黒猫大和が届けたよっていう確認を端末に入力するために、うん、なんか事業所番号とかなんとかっていう登録があって、
うんうん、
それをまあ黒猫さんが自分でピッピッピッピやって、
うん、
置いていったよっていう記録だけを残すと、
うん
うん、そうすればサインなんかいらないわけだ。
そうね、
デジタルで処理できるから、
うん、
あと確保しなきゃいけないのは場所、
うん、
保管場所、
うん
うん、だ保管場所だけは会社に負担をしてもらって、
うん、
ちょっと置かせてよと、
うん、
いう感じですれば、
うん、
そんなに会社の負担とか総務の負担とかを増やさずに荷物は受け取れるんじゃないかなと。
う、
ね、
うん、
であとは、まあ、今、うん、ちょっと日本全国の話でしたけど、
うん、
一部都会は一つ の,、ま、あの建物の中に複数のこう企業が入ってたりして、
ああそうね、
うん、っていう問題もありますけど、
うん、
だって会社宛ての荷物は会社まで届けるわけじゃん。
うん、届けるね、うん、
だからその宅配便の人が中に入れないってことないわけよ。
ないね、
うん、だから別にあのお宅の会社の社員宛ての荷物が来てますって言って入っていって荷物を置いてくればいいだけだから、
うん、
も
う
この点何の問題もないと思う。
そうだね、
うん、でもし仮にすごい大型のビルで中に入れませんなんていう企業があるんだとしたら、
うん、
それはその受付のところで申し訳ないけど受け取ってくれよと、
うん、
他の場所を用意してくれよと、
うん、
あるいはそこに宅配ボックスを置いてくれと、
うん、
いうことにすれば宅配ボックスに勝手に置いていくだけだからね、
うん、
いいと思うんです。
うん、
でさらにもう一つ別な問題として、
うん、
冷凍冷蔵、
うん、
腐るもの、
うん、
それから危険物、
うん、
いう問題があるんだけど、
うん、
これは送るなと。
そこはね、
うん、それは何とか別な方法で営業所に取り行くなりなんなりしてくれと、
うん、
だから届いたものが生菓子かなんかで悪くなっても会社のせいにはならないよと、自分で取りに行きなさいと、うんうん
はい、
うん、それさえしてしまえば職場での荷物の受け取りっていうのは実はそれほどハードルが高くなくて、でなおかつ
何もないと思う、うん、ハードルなんて。
で、
うん、
何をが阻害してるんだろうっていう気になる。
やってないってだけじゃない、単純にその自分のプライベートのものを、
うん、
会社に持ち込むこと自体がなんか悪しき風習になってるからでしょ、うん、
まあね、
うん、まあ、それ、うん、仕事に関係ないでしょみたいな顔してくるじゃん、そうそう、総務の人間は、
う
ん、
そうね、
うん、
ほんとそれだと思う、上司も含めてだけどさ、
うん、腹立つ時あるもんね、
うん、
お前のその発言が業務に関係ねえわって思う瞬間あるもんね。うん、なんだったらお前自体が業務に関係ねえわって思う瞬間もあるしな。
あ、そうね、
うん、
あるある。
うん
うん、だけどそう、職場にそういった遊びとか私物を持ち込んじゃいけないっていうところは分かるけども、
うん、
ね、それを開封して仕事の時間中に見たり楽しんだりしてるわけではないわけで、
うん、
逆にそうするんであればそれについては当然だけど、あの怒ればいいだけの話でね、
うん
うん、そうでなければそういう受け取りとかできるようにしたらいいのになっていう気がしますけど ね、
そうね、
うん、意外とあれだったよ、
でもだからでも何
Facebook かなんかでつぶやいたら、
うん、
難しいと思いますよとかできませんよみたいな話をしてくる人はね結構いた、
うん、
今の日本ならという前提だけどね、
うんうん、まあでもそのために私はコンビニ受け取りがあるのかなとは思うけどね、
うん、コンビニ受け取りは非常に便利だね、
うん、便利だよ、いつ行ってもいいんだから、
うん、
20時間やってるし、
あの届いてんのに長い間取り来ない人とかいたりするんだってさ。
ああはいはいはい。
あとコンビニ自体にその物を保管するスペースを確保しなきゃいけないって問題もあって、
ああ
コンビニの負担っていうのも結構あるらしい。
でもさ、コンビニ受け取りわしはすごくいいけどね、変に、うん、変に家に何回も来てもらうぐらいだったら。
そうなんだよね、
うん、もうだってコンビニにしとけばさ、いつ行ってもあるんだもん、
うん、で何かあのついでに行けるしね、うん、
そうで、なんかそのためだけに行ってさ、ヤマトの配送センターなんかに行ったら本当そのためだけに行くわけだけど、
うんうん、
コンビニに行ったら、あ、なんかついでにね、飯も買って帰ろうかなってなるじゃん。
そうそう、
うん、
そう、だからそうね、だからコンビニ受け取りがもっともっとそのレベルを上げていくっていうのも一つの解決策かもしれないね。
うん、
ああ
そうだね、
プライバシーも担保できるしね。
私は結構コンビニ受け取り使うかな、
うん、
うん、特に車で生活してるとかな、
うん、
うん、
後から変更できないっていうのが辛いとこだね、まあ今のところね。
ああそうだね、
発送時に指定してないとコンビニ受け取りできないから、
うんうんうん、
あとはアマゾンに限って言えばアマゾン発送以外のものはコンビニ受け取りできないので。
ああそうだね、
うん、まあ、まだちょっと制約はあるけど、
うんうん、
もう少しね使えるようになるといいね、コンビニ受け取りね。
そうだね、
あとはなんかあれじゃん、都会の方では宅配ボックス専用のボックスみたいな、
だからあれだよね、共有宅配ボックスだよね、
うん、まあ、コインロッカーみたいなノリでね、うん、
そうそうそうそう、
あの街中に宅配ボックスがあって、
ね、
うんうん、そこで受け取るっていうこともできるんでしょ、
うん、
それはすごく画期的だよね。
うん、そうだね。
そっか、主に駅にあるのか。
だいたいね。
ああ、
うん。
それがあれ保管料とかかかんないのかね。
あれはかかんないんじゃないの、知らんけど使ったことないから。
時間24時間以内なら無料とかそんな感じなのかな。
かもわからん、
ね。多分無制限ってことないよねきっとね。うん。でもまあ非常に合理的な、仮に100円使わなきゃいけなかったとしても合理的な受け取り方法だとは思うけどね。
うん、まあでも、うん、わしはコンビニ行くとか最高かなと思うけど本当に、
うん、コンビニに今のその宅配ボックスがあれば最強だよきっと。
そうだね、
うん、であの、うん、ロッカーに入るものは宅配ボックスで受けて、入らないものはコンビニ受け取りしてるみたいな、
うんうん、
自動的にね振り分けてくれるといいかな、
うん、そうだね。まあ今はないけど広島とかだったらもうコンビニに、あ、広島だったら誰かしら家にいるからいいんだけど、
うん、
ばあさんなりおかんなりがいるからいいんだけど、うん、まあ、広島とかだったら原付でビューンって通り行っちゃうけどね、
うん
うん、
そうね、
うん、
いいね。うーん、まあ宅配ね、今通販で買い物するっていうのは非常に増えてるので、
うん、
やっぱりその宅配ってなくてはならないインフラで、
そうだね、
うん、そのインフラ、うん、がまあもう少し負担がなくてね、負担がなくなればまた新しいサービスができるわけで、
うん
うん、で負担になってる間やっぱりこの今のサービスを進化させるっていうのは難しいと思うんだ、
うんうん
うん、だからやっぱり今できることを、少し負担軽減できることをして、
うんうん、
もう少しそのね、なんていうの、自分がそれで不利益を被ってるわけじゃないじゃん。
だでもこれから被るよ。
そう、いや、そうじゃなくてさ、その例えばアマゾンで今買おうと思ったやつを、
うんうん、
まだ、あ、そっか、土日に配送だからまだ時間あるなと思ったら一旦買わずに置いて、
うん、
次の日とかその次の日とか何か他に買うものが出るまで待つとかね。
あ、
で一緒に送るとかさ、はい、
うん、
俺今やってんのはアマゾンのギフトカードでの支払いだけにするようにしてんのよ、
うんうん、
そうすると結構常に残金が足りないのね
、はいはいはい、
うん、で残高が足りないから次アマゾンのギフトカード買ってきて登録するまで買えないの。
あ、
でもそのおかげでその間に欲しいものがいくつかあったらそれをまとめて発注できるから、
うんうん、
あの結構そのワンパッケージになってきてくれるので、
うん、
あのまあ何か一石二鳥だなと思ってやってるんだけど何、
うん
うん、かそういうのとかね。
そうだね、うん、あとはもうなんか宅配ボックスの何もっと増えてほしいね、家とかに、
うん、
義務化まではいかなくていいけど、
うん、補助金ぐらいは出してほしいな。
うん、そうだね。
そう、まあ何だろう、後付けできるすごく便利な宅配ボックスがね、
うん、
あの一戸建て用の、
うん、
あればそれが、うん、そんなに高いもんじゃないと思うんだよ、どちらにしてもさ、
うん、
うん、だからそれが できてそれがもっと世の中に周知されればいいな。
そうだね、
うん、結構ねサイズも大きく取らないと結局受け取れませんでしたっていうのも切ないからね。
アマゾンが過剰梱包で来るからね
ものすごい大きい箱で来るからさ、
うん、
うん、
あとはちっちゃいもんだったらさ、
うん、
メール便で送ってほしい
ね。そうね、
あなたポストにポーンって入れてくれるでしょ。
うん、
うん、
まあ、日本人ならではのなんかこう過剰梱包なんだけどね、
うん、
なんとなく想像するに、
うん、
うん、まあ、海外どうか分かりませんけどね。でも箱があの規格箱になってるっていうのは、あ、箱を発注する準備する側も発送準備する側も配送する側も便利なことは便利なんだけどね。
うん、ああ、でも中国だと袋で来るよ。
袋ね、
うん、
それでもいい気がするけどね、プチプチでも入ってれば。
そうそう、プチプチぐるぐる巻きにされて、
うん、
ビニールの袋みたいなやつに入って、
うん、
そビニールの袋って言ったら変だけど、
うん、
何って言えばいいのかな、あれなんかすごい表現難しいんだけどね、うん、なんか開けるときに うわーってやないと開かないビニールの袋、
うん、
すっげー伸びる、
はいはいはい、
うん、ああいう袋に入って来るけどね、
うん、
ちっちゃいもんだったら服とかそんなもんだったら余裕で、
うん
うん、
梱包をねもう少し見直してもいいかもしれないね。
そうだね。であとねメール便の、
うん、
あの紙のあるじゃん、
うん、
あれに一つ言いたいのがあるんだけど、
はい、
なんであの紙にビニール紐一個もつけれないのって思うのよ。
あ、開けにくいってこと？
あれ開けれないのよ。
あ
でかといって私一回やったのがハサミで開けたら書類ちょっとかすったみたいな
危ないね、
うんうん、だからあそこさ上に海外のああいう EMS とかああいうの全部、D うん、あの DHL とかの紙の封筒を買ったらさ、うん、絶対に上にプルタブみたいなのあんのよ。
あるね、ビーって引っ張ると開くやつね。
でビーってやったらそこがちゃんと切れて中身確認できるんだけど、うん、なぜそれしねえんだって思うのよ。
そうね、
あ
それあったら便利だろうね。
あそれかあれでいいのよ、ポッキーの箱みたいに、
うん、バリバリバリバリと
バリバリっていけるその引くところ、う
ん、それはなんかどっかはついてた、あのなんだっけ、日本郵便のやつとかはそういう風になってた気がするな。
うん、なんかなんだかなって思う
よね。なんだかな。そうね、その細かい気遣いと、
うん、
こちらから細かい情報があればもっとこう宅配はもっと便利で人に優しいものになる気がするんだけどね。まあ
そうだね、
ドローン配達とかを考える前にもっと地上でやらなきゃいけないことがあるだろうって気がする。
そうだね、
うん、
なんだろうね。あ
ねえ、
あれでもいいけどね、最寄りのヤマト運輸の営業所が8時9時で閉まっちゃうんだったらそこに宅配ボックス置いといてくれてもいいけどね。
あなるほどね、
そこが強制的に再配達するんじゃなくてもそこにバーンって入れられてる、
うん、
ってなるともうそこに取りに行ったらあるっていう状態、う
ん、夜間でも受け取れるっていう意味では面白いね、
うん、
昔郵便局だとあの夜間窓口ってあって受け取りに行けたけど、
うんうん
うん、それとまあ似たようなノリになるね、
うん、
ああそれもいいね、面白いね、
うん
うん、そうね。あと海外だと確か今アマゾンプライムってこうすぐ送ってくれる方の話をしてるじゃない、
うん、
すぐ送らなくてもいいとかっていう指定がある、あるサービスがあるんでね。
ああはいはい、はい、
あの5日以内だったらいつでもいいですみたいなやつ。
ああ急いでないよ
みたいな、急いでないよボタンみたいなのがあって、それすると、うん、何だったかな、ポイントがもらえるんだか少し割引になるんだからよくわかんないけど、なんかそういうのがあるんだって。
それいいじゃん、
うん、そういうのもありだよね、
うん、
だから発注まではするんだけど、
うん、
例えばこの1週間中の発注は全部まとめてこの日の出荷になりますよとかさ。
ああいいいい、それでいいよ。
そしたら頼む側はもうポンポンポンポンね、構わず頼んで、
それこそカートに入れるだよ。
そうで、
うん、
急ぎで欲しいやつだけは急ぎで発注をかけてやればっていうことも結構いいな、
うん、そうね、
うん、やっぱり梱包数が減ればね荷物の数は劇的に減るわけなんで、
うん、
うん、1回に梱包する量が増えればっていうのかな。
そうね、うん、まあ物流センターも大変なことになるからね、あんなことしてたら、
う
ん、
そう、それもそれいいな。
急いで急いでってやったらこの間のアスクルみたいなことになるでしょ。
燃えるっていうね。
あれ何なんだろうね、原因ね、
分からんね。ニュース追っかけてないから分からないけど、あれでしょ、火元が分かんないくらい燃えちゃったんでしょ。
うん、
違ったっけか、
わかんない、
まあね、
調べてみよう。
もうだって可燃性のもの大集合してるわけだから。
ああそうだね、
一回火がついたらもう止まらないよね。
ああ
、あれ多分何かの過失なんだと思うんだけど。
ああ、ああ怖いね。
ね、でも、うん、そうね、もう少し急いで手に入れなきゃいけないっていう気持ちからゆったりな心持ちに切り替えてでもいい時期に来てるのかな日本人と思いますけどね。
うん、
うん、 それいいな、なんか1週間分まとめて発送いいな。
うん、
うん、採用してくんねえかな。まあ何も私にはバックも何もないですけど。
そうね、
うん、まあね、なんかそういう皆さんはどうですか、 Amazon とか宅配利用してますか。なんかね、うん、そういうまあせめてもの取り組みとして、あの急ぎじゃないやつはカートに入れっぱなしにして次の注文の時に合わせて買うっていうぐらいの努力はできるかなっていうね、気持ちの問題としてね。
そうだね、
うん、とは思いますけどね、
うん
うん、あとはそうね、再配達受け取りができないんだったら事前に時間指定を入れるか、
うん、
だから、あ、コンビニか局止めで受け取るか、
うん、
うん、っていう選択かな。あとはまあ、うん、職場に掛け合って職場配達ができるようになれば、それがそれはそれでいいなと思いますけどね。
そうだね、
うん、うん、というなんとなく日頃の不安でございます。
はい、
うん、火災の原因分かった？
分かった。
何？
作業員が廃棄用段ボールが敷かれた上をフォークリフトでドリフトしたことが出火の原因。まあドリフトというか、
うん、
単純に段ボールの上で作業してたんだろう、
うん、
でまあそのフォークリフトのタイヤから出火、
うん、
うん、
そんなこと、
うん、
はあすごいね、
うん、でもなんかこれはではないかって言われてる。
ああ、
うん、
どんだけイライラしてたんだろうね。
うん、
ビュンビュン。
いや何も考えてなかったんじゃないの。
うん、
うん、
よくわかりませんな、
うん、
あ、まあ皆さんも火事には気をつけてください、
うん、でも、ね、これはどうかと思うけどね、フォークリフトって、うん、前輪駆動な気がするから、
うん、
前輪から煙が出たら一番わかるよね、そいつ。
後輪だべ。
フォーク後輪だっけ？
多分。あ、まあその機種によるんだろうけど、後輪じゃないかな。
うん、だっけ？
そんな気がする。後輪が駆動輪で、なおかつあの何ていうの？
うん。
取り舵じ重かじも後輪でやってたような気がする。
あ、いやいや。取り舵とかフォークリフトは 前だよ確か。
あ、じゃあそのやっぱりモデルによって違うんで。
ああ、
うん、
どうなんだろうね、
うん、分かりませんけど、
はい
はい、まああの黒猫に限りませんが、
うん、
もう少し、宅配業者にの皆さんに優しく声をかけたいなと思う今日この頃です。
はい
はい。以上でございます。
はい、
はい、それではまた皆さん次回の配信まで、さよなら。
さよなら。